FM 横浜ポッドキャスト。
近代的な街並みに老いも若きもさまざまな人が行き交う素敵な街、そんな横浜にはかつて花街があったことを皆さん知っていますか？僕は知りませんでした。芸者さんが人力車に乗りお座敷へ向かう風景、そして町からは三味線の音や歌声、笑い声が絶えなかったそうです。 It's so wonderful。 しかし時代の流れとともに料亭が減少し、だんだんと横浜の町に芸者さんの姿は見られなくなりました。But、 なんと2017年、約20年ぶりに横浜に芸者さんが復活してたんです。そんな横浜の芸者文化の歴史、復活への道のり、そして今はどんな活動をしているのか、その軌跡をたどるポッドキャスト、横浜芸者ヒストリー。
ね、本当に花町で三味線の音が絶えないことなかった。
浜っ子ちゃんというのは芸者さんの見習いって関東だと半玉さんっていうらしいんですけども、
うっかり言った昔話で孫が芸者になってしまうなんて思ってなかったっておじいちゃんに言われて
語弊があるから最近作った言葉が横浜芸者って言葉なんですけど、
白塗りのまま食事とかするときに油物とか唇とかついてくるとだんだん広がってくるのでピエロみたいになってくるから
横浜芸者ヒストリー。横浜芸者ヒストリー。このポッドキャストは4回にわたって横浜芸者を掘り下げ、その歴史や文化を発信していくよ。今回は第1回ということで、横浜芸者の歴史にクローズアップ。話をしてくれるのは2017年から横浜芸者の復活に取り組んでいる横浜芸妓組合の皆さんです。
はじめまして、横浜芸者の福丸です。横浜芸者の代表をさせていただいております。よろしくお願いいたします。
はじめまして、横浜芸者の花伝と申します。おでんじゃなくて花伝です。浜っ子です。よろしくお願いいたします。
はじめまして、ゆずきと申します。去年の10月にデビューしました、見習いで浜っ子ちゃんをやっております。よろしくお願いいたします。
浜っ子ちゃんって何？
浜っ子ちゃんというのは芸者さんの見習いって京都だと舞妓さんとか関東だと半玉さんっていうらしいんですけども、横浜芸者では浜っ子ちゃんというちゃんまでつけるのがフルネームだそうです。
ちょっと緊張しすぎだよ。だからその半玉だとあまりにも生々しいから、玉代の半分だから、だから浜っ子ちゃんっていうところまで言ってくれないと。
ああ、半分とは直接言わずに。
そう、もう少しもらえてんじゃない、横浜ギャラ半分以上。
あ、そうなんですか、ね、
ちょっともらえてる。どうなんどうなんその辺は。まあ、その辺もまた後でねやってもらって、
はい、あれ男の人もいるけど。
え、皆さんはじめまして、横浜芸妓組合を設立した加藤俊彦でございます。よろしくお願いします。
Yes、 加藤さんは横浜芸妓組合を立ち上げプロデューサーを務めている方です。どんな話が聞けるか楽しみ。早速横浜芸者の始まりから教えて。
え、じゃあこれは難しい話だから、じゃあもう加藤先生がちょっとみんなと会話形式でねやっていきたいと思いますけれども、横浜芸者というか、横浜がなんで開港したかっていうと、なんで家電、おでん、家電、
は
い、
家電
どうして
ペリーさんが来たからじゃないですか。
そうなんだけど、はい、横浜を開港したのは東海道があるでしょ。で、東海道に沿った場所だとちょっとやっぱりまだ外国人に対して受け入れ体制できてないから、ちょっと怖いからちょっと遠い横浜にしたわけ。横の浜に、神奈川の芝から見た横の浜をまず開港したんですね。ところが、まあ、あの横浜スタジアムのとこに 遊郭を作ったり、まあ、ショッピング街とかねいろいろ作ったけど、結局それだけじゃダメだから、まあ、飲み食い食べ物とか飲み物で人をここに集めていたりとかしたけど、それでもやっぱり限界があるなって言って集まってきたのが芸事ができる人たち、ね、例えばゆずき得意のは 何喋りだしょ、喋り。
あ、喋り、はい。
これ喋りが得意な人ね、福丸姉さんはもともとは声優志望だったのがこうなってったりとか、まあ家電とかも絵が描けたりとかね、まあだからいろんなことできる人が集まっていく中に横浜芸者だっていうものができてきたんですね。だから三味線とか踊りだけじゃなくて、バイオリン弾けちゃうとか社交ダンス踊れちゃうとかフルート吹けちゃうとか、まあいろんな人が集まってきて横浜が活性化していったっていうのが横浜芸者の始まりですね。
クオー、横浜の芸者文化は開港によって栄えていったんだね。前世紀はどれぐらいの横浜芸者がいたの？
実はあの横浜芸者という言い方をしてますけれども、当時は横浜芸者というのがなかったんですね。例えば福丸姉さん、どこの芸者？
私は神奈川区の神奈川芸者。
そう、神奈川区はいらなかったけど、まあ、あの神奈川の宿場にあった田中屋さんで復活した芸者さんなんですね。だから神奈川で唯一の芸者っていうことになるんだけど、でも神奈川で唯一の芸者っていうと神奈川県に芸者さん一人しかいないのって語弊があるから、最近作った言葉がこの横浜芸者って言葉なんですけど、昔はだから神奈川芸者とか、まあ、磯子芸者とか、この野毛山の上にあった家紋山芸者とかいろいろいて、綱島芸者とかもいた、そういうのが総勢で、まあ、600人以上いたんじゃないかと言われてますね。
わお、どんな人たちが遊びに来てたの？
やっぱり開港してすぐは外国の方とかが、まあ、多くいらっしゃったみたいですけど、やっぱりその頃当時は綱島は奥東京と呼ばれていて、そこがやっぱり一番メインになっていろんな地域から集まってきたそうですね。まあ、それ以外に浜の日本橋、まあ、今の吉野町のことを言うんですけど、そのあたりはやっぱり船の文化でね、家電こういうの好きでしょ。
はい、
ちょっとさ説明して、説明代わりにどうぞ。
昔はその横浜は船で物を運んでいました。で、その船で物を運んでるということは、船を作っている人だったり関わる方がたくさん個人事業主としていたので、その方々が横浜芸者と楽しんでいました。
そういうのね、やっぱり当時はこう個人事業主というかね、はい、経営者そのもの自体が一人でこう遊びに来て、親方が、うん、親方どこ行くのって、ちょっと料亭に芸者を呼んでさなんていうね、そんなところがあったっていうんですからね。まあ外国人だけじゃなくて日本人っていうか横浜に住んでる人たちもそうやって栄えてたんでしょうね。
いいね、その時代の面白いエピソードがあれば教えて。
横浜で栄えてたってさ、面白い話っていうと、開港した時にカッポレって曲があるんですね。あのカッポレカッポレアマチュアでカッポレ、ちょっとこの部分ちょっと歌ってみて、どういうちょっと感じ。
カッポレカッポレアマチュアでカッポレよいよい
っていうようなこう曲なんですけど、これ、まあ、この曲とちょっと違うんですけど、ちょっとなんていうか、外国人が乾杯って言った時にアンマチュアでカプリオーレって言うんだって、今日は陽気に楽しもうぜみたいな意味らしいんですけど、あ、なんかそんなこと言ってるじゃんと思って、あ、みんなカッポレって言ってんじゃんって言って、カッポレを弾いたらバカ受けしたっていう、なんか、まあ、本当かどうかわからないですけど、そんな話が残ってますね。もっとこういう話を聞きたいので、どうかあのここの話を聞いてる中で知ってる方いたら教えてください、いろいろと。
All right、 それじゃあ芸者さんでにぎわってた時代を知る方、横浜で江戸時代から続く老舗料亭田中屋のおかみ平塚明美さんにお話を伺ったよ。まずは田中屋の歴史から。
そうですね、あの文久3年っていうのは生麦事件の次の年ですね。で、うちの前はもう本当にあの外国人がいっぱいいて、そこの本学寺、そこがもうメインになってまして、そこはアメリカ領事館だったんですけど、生麦事件で切られた方がそこへ入ったんですよ。そこで治療を受けて、そのちょうど文久3年のすごい時にうちが創業してます。で、うちの前は桜屋だったんです。でも高島嘉右衛門が桜屋は綺麗だけどすぐ散っちゃうっていうんで、田中、田んぼの中の家っていうのは、これ高島嘉右衛門という方が占って名前をつけてくれた家なんです、ここで。私はそこで生まれてまして、 まあ、本当に今年で161年よく持ったと思います。ちょっと私この資料まとめなきゃいかんっていうんで、私あっちこっち行ったんですよ。それで横須賀の大津と一緒にやって頑張って、それでこのお寮さんが田中屋にいたってことを突き止めたんです。
Yes! 田中屋には坂本龍馬の妻として有名なお寮さんが、龍馬亡き後仲居として働いたことがあるんだよ。さっき家の周りには外国人が多かったって言ってたけど、最初から外国人のお客さんが多いお店だったの？
最初はそうじゃなくて、あの花街っていうか、まあ、桜が綺麗だし、日本橋を出て3つ目で、女性の方はここであのお魚を釣ってお食事して、男の方は保土ヶ谷まで行くんです。でここはちょうど休みどころ、景色が良くてお魚が多くて、本当にあの宿場の最高の場所だったんですよ。広重が書いた、海も見えたし。だから1340軒お店があって、58軒になって今1軒になっちゃったんです。
横�浜駅から徒歩7分、かつては海沿いの宿場町だった神奈川宿があった場所、歌川広重の浮世絵東海道53次には、おかみさんの話に出てきた田中屋の前身桜屋が描かれてるんだよ。その後田中屋の向かいの本覚寺にアメリカ領事館が置かれたことで、多くの外国人たちが訪れ繁盛していったんだ。
そうですね、ここは伊藤博文様からいろんな方が来てます。高橋惟恭さんから、本当に名前挙げるとキリがないくらい、1000人入れるとこなかったんですよ、場所的に。これはお寮さん、明治6年にお寮さんのおかげで外国人と対応できた店なんです。だから3代目の祖父っていうのはすごい、やっぱり外国、一生懸命英語とフランス語を勉強したのは覚えてますから。
田中屋はお寮さんを仲居として雇った2代目、そして外国人に対応するお店作りをした3代目と、どちらも先を見る目があったんだね。そして現在5代目となるおかみの平塚明美さん、子供の頃花街として栄えていた当時の様子は、
あの私はここで生まれたもんなんですけど、1946年21年生まれですけど、その当時は本当にあの綺麗な桜並木と普通の東海道お店がいっぱいありまして、そこに鍵盤っていう芸妓さんのスクール、鍵盤っていうのが2つありまして、そこから三味線売り場、この辺は本当に花街で三味線の音が絶えないことなかったの、その音で育ってます。で綺麗なお姉さんがもう正月の時は黒着て裾引っ張ってここみんな歩いたんですよ。そんな京都よりか花街で、ここはそこだから人力車が通って、うちも田中屋っていう人力車がありましたよ。
ビューティフル。それは何年ぐらいまで続いてたの？
だから私は21年生まれなんですけど、その頃はまだ本当ににぎやかで、高校昭和40年頃も結構芸妓さんいっぱいいて、もう勉強できないくらいうるさかったですよ、部屋。昭和40年50年頃までは結構にぎやかだったです、この辺は。
わお。横浜の芸者さんの特徴は？
それはね、やっぱり和洋折衷で、ただの芸者じゃなくてダンスもできなきゃいけないっていうんで、おじいさんがダンスホールを横浜でうちが最初に作りましたから、ただ三味線と踊りじゃなくて一緒に遊んであげるって、あのダンスホールっていうのはすごい喜ばれました。だから普通の芸者踊りじゃなくて一緒にダンスを、いわゆるオープンなちょっと変わった横浜稽古っていうのが外国人対応できたんです。だからやっぱり外国人に英語をね、鍵盤っていう芸妓スクールではおじいさんが外国人で英語、簡単な英会話を教えてました。
クオー。なんと田中屋には当時の英語メニューが残ってるんだよ。
芸妓ダンスが入ってんですよ。それでその当時お刺身はダメなんで、すき焼きになってますね。吸い物、すき焼き、ライス、デザート、芸妓ダンスです。だから芸妓入りで3時までが1500円、これで込みで、その当時たちは大変なお値段ですけど、でもすごいなと思ってこれで繁盛したんだから。これがダンスホールです、田中屋の。あのね、お客様、その当時女性の職業ってあんまりなくて、皆さん お金欲しくて憧れてきたわけですよ。きれいな着物着て、それで大盤振る舞いだけをどんどんうちは出してあげたから、日本中の美女が来たの。そのために髪牛を抱え、おじいさん髪牛はうち4人ぐらいいて、着せ替えから全部うちが全部病院も一緒に兼ねてやってたんです。それと英会話を教える人と外国人と、それだから栄えたんです。これそれを亮さんがそういうふうにしろって言ってくれたから。やっぱり言葉なんですよ、お客様。会話黙ってたって面白くないでしょ。だけどうちの2代目の功績だと思います。お亮さんで持ったから、ここは
Amazing。 すごい興味深い話だったね。もっといろいろ聞きたいけど、ここで横浜芸者に話を戻すよ。おかみさんが話してたように、そんなににぎわってた横浜の花街はどうしてなくなってしまったんだろう。 Why? 横浜芸妓組合の皆さん教えてくれる？
やっぱり横浜芸者が衰退していたのは、先ほどあの家電も話していた通り、まあ、船では対応しきれなくなっちゃったんですね。外国の船が大きすぎて、外国船から下ろすものがあっても外国船に乗せるものがない。どうなっていっちゃうかというと、やっぱり乗せるものがないから船が沈まない、橋を越えられなくなっちゃって、じゃあやっぱり陸じゃないかなっていう時に、もう自動車っていうのがいろんなところを走ってましたから、やっぱり陸運に変わっていったっていうのがまず一つの理由で、あともう一つはやっぱりカラオケとかね、あとはまあ踊れる場所も増えてきたし、遊べる場所も他にたくさん増えてきて、まあ、料亭を使う人も減ってきたっていうのもありますね。
それは何年ぐらいのこと？
まあ、芸者さんたち厳密に言うといつまでやっていたかわからないですけど、やっぱりもう平成に入ってからはいなかったっていうふうに聞いてますね。2010年代まではあれどこだっけ、浜の日本橋の
鍵盤ですね。
あ、そう、鍵盤が残ってたんですけど、それも壊れちゃったので。
ちょっと待って、鍵盤って何？
鍵盤の説明だって、ここはゆずきちゃん行ってみようか。
私も初めて聞きました、鍵盤。
鍵盤やっぱ見習いだからね。見習いだから福丸姉さんバシッと教えてあげてください。
鍵盤はあの料亭と置屋の間を取り持つ業種で、はい、でお客様が料亭さんにここで宴会したいから芸者呼んでって言ったら、料亭さんが鍵盤に連絡して、それで芸者何名っていう感じで、それでまた手配してもらうというところです。
マッチングアプリみたいな代わりの
マッチングアプリ。
そこからさ、でもさ、その鍵盤から置屋に連絡が来るわけ？
そうです。
置き屋っていうのは芸者さんたちを抱えているところ。
あ、そうそうそう、ね、
鍵盤っていうのはその何、全部を取り持つところ、
うん、そこの花町の置き屋を取り持つところですね。
お、勉強になったね、カデン。
はい、うん、
Yes、 僕も勉強になりました。ということで、時代とともに一度は衰退した横浜芸者、次回はその復活の道のりをたどってみよう。じゃあ続いて後半は横浜芸者の素顔に迫る、こんなコーナーに行ってみよう。何が出てくる？横浜芸者座談会コーナー。このコーナーでは横浜芸妓組合の芸者の皆さんに、芸者ならではのあるある話や芸者についての疑問質問に答えてもらいます。お題が書かれた紙が入った箱が今皆さんの前にあるので。
どこですか？
ここです。あ、それ
ですか。1枚ずつ引いて座談会形式で話してください。緊張してますか？
大変
大変。
それでは一人ずつお題を引いていこう。
はい、引いてください。じゃあカデンちゃん引いてみて。
私の今目の前に、うん、箱の中に紙がいくつか入ってるんですけど、これをじゃあ引きますね、
うん、
ガサガサポン。うわー、なんだ、うん、これは、書いてあることを読み上げます。芸者になりたいと言ったら身内や友達に反対されましたか？だそうです。じゃあまず福丸お姉さんから伺ってもよろしいですか？
ん、あ、私から、
はい、はい、
あ、
反対はされませんでした。私は昔女優をやっておりまして、それでそういった流れもあって外で人に見てもらうっていうのは親も応援してくれてて、ですので芸者になるっていう話をしたらそんなに驚かれず、じゃあ頑張れみたいなそういう感じで応援してくれてます。
ありがとうございました。ではでは次はゆずきさん、いかがですか？
はい、私の場合も特に反対はされなかったですね。あんまりこう周りに相談しなかったっていうのもあるんですけど、
まずいでしょそれ。
妹と本当に仲いい友達2人ぐらいにしか相談しないで、皆さんに事後報告で、なりましたっていうのと、
じゃあ相談とかはしないで組合のホームページに連絡した感じですか？
そうですね、すごい、なんかドキドキしながら一人でメールして
ご家族、一緒に住んでないのか。
そうです、同居してないのもあって、本当に 1,2 ヶ月後ぐらいに写真見せて、なんやこれってなって
あれ一回、あれですよね、ご家族いらっしゃいましたよね。
そうですね、デビューで鵜飼の時に、妹とかが来てくれて、楽しんでました、喜んでました、ね、
しかもね双子ちゃんなんだよね。
そうなんですね。白塗りしてると完全に見分け方がね、明白なんで
初めてだよ、もうなんか横浜芸者で双子っていう、双子でね芸者をやってるってわけじゃないけどもね、
そうですね、白塗りするのが嫌でやりたくないって言われました、ちょっと軽く誘ったら塗りたくないって言われましたね。
じゃあ風邪ひいた時に妹さん呼んで、
いいですね、
気づくかな
私の勝ち。家電姉さんはどんな感じだったんですか？
私はそもそもなりたいと言ったらっていうよりはなるきっかけが家族で、私のおじいちゃんが当時の横浜芸者という言い方なかったんで、当時は家紋山、野毛の家紋山に請け負いをやってる親戚がいまして、でおじいちゃんが戦後すぐ魚屋さんのお手伝いでオート三輪に乗っていたら腕を折ってしまったんですよ。でその腕を折った時治療でゆっくりしてたのがその野毛の家紋山の置屋でした。でそういう話を聞いて、そもそも私も横浜に芸者がいるってことを知らなかったので、興味を持ってネットでいろいろ調べて、おじいちゃんから話を聞いたりインターネットだったりを見て、で私もこの横浜の歌だったり踊りを勉強してみたいと思い、福丸お姉さんのもとに行った次第です。
おじいちゃん
うちのおじいちゃんは普通に結婚してて、うちのひいおじいちゃんも普通の方っていうか、一般女性と結婚してるんですが、そのひいおじいちゃんの兄弟3人いまして、おじいさんは金太郎で、上が2人和助と虎吉だったかな。お二人とも芸者と結婚してます。
すごいそうだったんですね。
すごいね、彼もしちゃったね。
いや魚屋さんでした二人とも。
魚屋
やっぱ一番上の人だからでしょ。
でもやっぱり当時はそれこそ芸者さんと関わる機会って、魚屋さんって料亭に行くので、それで出会うっていうのもあって、
そこきっかけなんですね。
お客さんじゃないってことか。
お客さんでも行ってたとは思います。
すごい、
結構皆さん遊び人だったのかもしれない。 うちの家族は、
そして孫が芸者
になる、なんか最初、知ってるは知ってるので心配はされましたね。なんかその自分がうっかり言った昔話で孫が芸者になってしまうなんて思ってなかったっておじいちゃんに言われて
多分血が騒いだんだよ前世の流れか
面白い、ね、じゃあもう一枚の方
ですね、
はい、じゃあゆずきちゃんお願いします。
じゃあ
何が出るかな。
番組違う
失礼しました。ででん、芸者の仕事で大変なことは。
だそうです。
芸者の仕事で大変なこと、
仕事でですもんね、
仕事で、
お稽古とかじゃなくて、
仕事で大変な、
そうですね、仕事で大変なこと、福丸姉さん何かありますか。
仕事で大変なこと、なんだ、
大変なことなさそうですね。
ないんだけど
強いからな。
仕事で大変なことってなんだろう。あ、仕事で大変なこと、はい、ありますあります。あの、私、あの芸者の皆さんのお給料、花代をですね、こう毎月毎月、この子はこういくらってやるのがすごい大変になってきました。あの人数が増えたのでね。そういうことかな。そういうこと。まあね、いいことですよね、増えてきたっていうのは。
でも、あの、
でも計算がダメの、本当に弱くて、それで、あの、確認してもらうんですけど、お姉さんここの日入ってたんですけどみたいな、あ、ごめんごめん、すぐ訂正しますっていうような感じで、ね、結構そういうのあります。
ああ、普通にそういう経理的なことですね。
そうそうそう、そういう事務的なことは大変なことですね、はい、
なるほど。家電お姉さんは何か思いつきますか。
え、もうすぐ思いつくのがこの季節だからなんですけど、今花粉すごいじゃないですか、
はい、
で、あの花粉症の人は分かると思うんですが、あの鼻水だったり涙がたくさん出るんですよ、
うん、
で普段だったら、まあ、それはまあ辛いで終わるんですけど、私たちあの顔を白く、あのおしろいで塗ってるんですね、あのお座敷に立つときに。なのでもう鼻は噛めないんですよ。もう一度お化粧してしまったらもう二度と噛め、あの鼻を噛むことができないので、私すごい、もう化粧する前の、あの気合の入れようがすごくて、もう全てを出し切って、で、まあ、お座敷に挑むんですが、あのどうしても涙が止まらず、最近は何だろう、根性なのか何なのかちょっと引っ込んできたんですが、あの初めの頃、一番最初の花粉症の時期は、白塗りに目の縁にお化粧で赤いラインというか熊取りをするんですが、もう涙でその熊取りがどんどん取れてきて、でおまけに涙が止まらないから、その赤い水となって、うん、なんか血の涙を流してるような白い顔で血の涙を流してるようなことになるのが本当に大変だった。
怖い怖い
怖い
すごい絵面ですね、それは。
すごい、もう全然もう怖い、なんかすごい怖い人みたい、
怖いです、
ね、落ちてくるとね、鼻水の場合ね、あの跡が鼻から下だとヒゲみたいになって
る、ね、そうなんですよ、
ヒゲみたいに。私はあんまりそういった経験ないけれども、もう本当に鼻下ヒゲみたいな見たことあります、人のだけど、
もう血の涙みたいな
花粉は天敵ですね、芸者にとって。
あと、あの白塗りのまま食べて食事とかするときに、なんかやっぱ油物とか唇とかついてくるとだんだん広がっていくので、ピエロみたいになってくるから、最初にまずはティッシュでこう拭っといて、それから食べないとだんだん広がっていってしまうので、その後が辛いという、人前に 出られないっていう、もっと大きくしていくんだよ、口を、
そうそう、唇を、どんどんね、口を
唇を大きくしなくちゃいけないから。
確かに唇ちょっと大きくなるなって思ってました
なんか普通のお化粧だと気にしないことが結構苦労でありますよね、
う
ん、
そうですね、うん、私もこの大変だったことはっていう中にちょっと含まれるのか分かんないんですけど、はい、うん、お化粧がやっぱり大変だなって思いまして、カツラも重いし、うん、お化粧もやっぱ普通の普段日常でやってるお化粧じゃないから、うん、なんかあの作画、うん、絵を描くっていう感覚に近くて、なんか不慣れだとちょっと可愛くなれないし難しいなっていう大変さはちょっと感じました。
まあ、自分でね、自分の顔はやりましょうっていう感じですからね
そうそうそうそう、ちょっとね、
川内さんいないからね。
川内さんっているところもあるんですか。
ないないない。
ないですよね。
でもあの舞台とかの人とかだと、
うん、日本舞踊とか、
あ、ね、あ、
うん、立つ時はそういった人もいますけども、基本的には自分の顔ですから、自分の良いように加減もやっぱり自分でできるから、自分で、ね、うん、やるのが基本ですね。
確かに自分で一番盛れるメイクができるように、
うん、
はい、
私目が細いから本当大変です。いっぱい書いて、なんかすごいいっぱい書いてるって感じです。
カデ姉さん細いなんて思ったことなかった？
もうだいたいいつもお座敷でもうなんか目がないねって言われます。笑うと本当にもう目が線になるんですよ。
私と一緒だ
よ。私もそうです。白目ないねって言われます。
あとメイクといえば思い出したけどさ、はい、あ、LINE？
はいはい、
アイラインを描くときに描いて、はいはい、それで目を開いたらそこにくっついちゃうからひどいよ。だんだん広がっていくのが ね怖いよ ね、 あれね。
なんかその普通の化粧と違ってぼかしできないじゃないですか、うんうん、私たち全部眉毛とか目も唇もなんかライン取り、本当に線で日本画のように描いてるので修正が難しいですよね。うん、
そう左右のバランスとかね崩れちゃうと、
うんうん、
前衛的な顔になりますね。
目と眉はね左右違うから場所が違うから、こっちこうだったよな、あじゃあこっちと思ったらだんだんだんだん広がっていくっていうね、うん、あ違う違うってこれぐらいでやめとかないとみたいな
地獄のループになりますね。
あとびっくりしたのがお化粧で白を塗る前にピンク顔に塗るじゃないですか、うん、あれ驚きました、すごい、うん、
確かに確かに、
そうそう、だんだんねあのお白いを塗って、あピンク塗ってからピンクっていうのがあのそこにピンクを出したいところにピンクをのせるんですけれども、あの頬チーク的な頬とか目の周りとか、うん、そういうところにちょっと塗ってからお白をして、ではたくとそこのピンクがポワーっと出てくるっていう技なんですよね。そういう風にできてるみたいで不思議ですよね。
すごい、
うん、
お化粧の話したら多分3時間ぐらい話せますね。
タイムアウト。今日の座談会はこれにてフィニッシュ。横浜芸妓組合の皆さんありがとうございました。ということで横浜芸者ヒストリーの第1回はここで終わりです。そしてここでお知らせ、横浜芸者と神楽という伝統芸能が一度に味わえる舞台神楽と横浜芸者公演が2024年3月23日に横浜市栄公会堂で開催されます。開演は午後2時、入場料は1200円、ぜひ足を運んでください。横浜芸者ヒストリー、次回は横浜芸者復活への道のりにクローズアップ、座談会コーナーもあるよ。 See you next time!